補選書の聖書公開第13回目になります。11章全体を進んでいきます。全部お読みいたします。補選書11章。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに、彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ、偶像に香を焚いた。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎から首輝きを取り去り、身をかがめて食べさせた。彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣はまちまちで荒れ狂い、たわごというものを断ち、企みのゆえに滅ぼす。我が民は頑なに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることは決してない。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり、人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りをもって望みはしない。獅子のように吠える主に彼らは従う。主がその声を上げるとき、その子らは海の彼方から恐れつつやってくる。彼らは恐れつつ飛んでくる。小鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から。私は彼らを各々の家に住まわせると主は言われる。アーメン。お祈りします。天の神様、神様に愛されていながら背いて背いて来るイスラエルの姿。またこれは私たちの姿でもあります。今日もイスラエルの歴史で起こったこと、また語られたこと、聖書に出てくる一人一人の人物通して私たちに語られることを今私たちへの言葉として受け取ることができますように、神様の愛、アガペの愛をもって私たちを愛してくださることを感謝いたします。はじめにイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は第13回目11章からメッセージの題は、神であり人ではない。神であり人ではない、括弧しまして、アガペーでありエロースでないとしたら、もうちょっとよくわかるかもしれません。神であり人ではない、アガペーでありエロースでない。さて、前回は幹と枝についてお話をしました。主と恵み。イスラエルの今日、ここに選ばれて立っているのは、いろんなことを苦難を通しても、今ここに神様の前に立っているのは、彼らの知恵でも力量でも、あるいは彼らが善良で素晴らしかったからでも決してありません。それらの一つ一つは全部賜物です。私たちが男性である女性である、ここの家に生まれた生まれない、これは自分のことを超えた賜物というふうに受け取る以外にありません。しかし、いつの間にかそのことを忘れてしまって、自分の所有物にしてしまう。賜物を所有物にしまう。自分でそれを持ち運び、また自分でって形になっていくときに、そこから違ってきます。ブドウの幹から得た実、幹よりも実が大切になってしまう。そういったことを私たちにたびたびあります。でも私たちは幹、これこそ私たちが一番大事にしなきゃならないものであって、実ではなかったはずですけれども、それが逆転してしまいます。実を宝、命としてしまい、幹を忘れてしまう。これがイスラエルの今の現実がこうでありました。補選書の1章から3章までは神の人への愛を描いておりました。特に1章から3章は夫婦としての愛っていう方面から私たちに神様の愛を伝えてきました。しかし、そのイスラエルは妻でありながら姦淫をして行ってしまうっていう姿も書かれてありました。4章から10章までは、これは神様の忠告ということで、厳しく 神様の言葉がホセアを通して語られていきました。警告でした。さて、11章からここから14章までは、これまた罪から離れている人間に対する神様の愛を語っております。でも1章から3章まではどちらかというと、夫婦っていう観点から私たちと神様との関係を変えてくださいましたけれども、11章から最後の方までは今度は親と子っていう形にまた戻って、神様と人間の姿を私たちに教えてくれようとしております。ですからホセアは愛の預言者と称されておりますね。まだ幼かったイスラエルを愛したと11章の一節に書いてあります。親と子という形で、ここから神様の愛を私たちに教えてくださいます。11章の2節に、私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ偶像に子を絶えていく。本当に神様はイスラエルを愛してるんですけれども、でもいつの間にか自分自身がどこから出てきたかっていうこと、何をされているかっていうことを忘れて、私から去ってバールへ行ってしまった。要するに、違う夫、また主っていうところに、ヤーベからバールへ移ってしまった。3節、4節に、エフライムの腕を支えてってことで、ここに神様がみんなに、民に何をしてきたかっていうことを書かれております。まず、腕を支えて歩き方を教えた。そうです。歩けなかったんですよね。そして3節の後半の方に、癒したのも私だ。それから4節には、強い網で導き出したのも私なんだよ。また次に、くびきを取り除いてあげたのも私だよ。身をかがめて食べさせたのも私だよ。ここに神様が、親が子供にしていること、そのことを書かれてあります。何よりも、罪の代価を払って、私の子、私の妻としたのも私だよ、と神様は言っております。ところが、5節に、彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となり、彼らが立ち帰ることを拒んだからだ。神様はこれだけ手を差し伸べたとしても、イスラエルは立ち返ろうとしなかった。それどころか彼らは偶像の方に、バールの方に行ってしまうという姿、これが何度も何度も繰り返されておりました。申命記の21章の18節にこんな言葉があります。ある人にわがままで反抗する息子があり、父の言うことも母の言うことも聞かず、戒めても聞き従わないならば、両親は彼を取り押さえ、その地域の城門にいる町の長老のもとに突き出して、町の長老に、私たちのこの息子がわがままで反抗し、私たちの言うことを聞きません。放蕩にふけり、大酒飲みですと言いなさい。要するに訴えるってことですね、長老に。町の住民は皆で石を投げつけて彼を殺す。あなたはこうしてあなたの中から悪を取り除かねばならない。全イスラエルはこのことを聞いて恐れを抱くだろう。なんか厳しいことが書いてありますけれども、アッシリアにイスラエル人たちはなかなか言うことを聞かない。どうなるか。あなたは殺されてしまうよ。みんなに石を投げつけられて。そしてそのことを表現しているのがアッシリアへっていうことになります。アッシリアの奴隷として連れて行かれるよ。と5節ですね。彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。やがて BC722 年にエフライム、北イスラエルの方を指すんですけれども、アッシリアに奴隷として連れて行かれて、帰ってこない民となっていってしまいました。またイザヤ書の65章の2節に、神は反抗する民に終日手を差し伸べた、しかし振りほどいてそれぞれの方向に向かっていったと。またこれはローマの実章にもそのことを書いてますね。神様は終日反抗する者にもかかわらず手を差し伸べてきた。でも彼らはそれを振り払って、そして 自分の行きたい方向に行ってしまった。そして行くところに何があるかということを知っているのは神様ですね。彼らは奴隷となってしまって帰ってこなくなってしまうということを知っておりました。神は親であり夫であります。親としてなすべき行動をすべて取った。しかし子なるイスラエル、子であり妻である者は自ら離れていく。親はイスラエルの行く先が見えるんです。それはアッシリアで奴隷となっていかなければならないということでありました。11章の9節に、私はもはや怒りに燃えることなくエフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。今日のメッセージの題は、神であり人ではないっていうメッセージの題にしました。ここから取りました。神であり人ではない。さて、これは読み方をこういうふうにして読むことができます。私はエロースではなくアガペーである。私はエロースではなくアガペーである。エロースっていうのは人間の愛で自己中心を表してましたね。アガペーっていうのはこれは完全な愛。これは神の愛。神が持つ愛。ですから私は神であり、私はアガペーであり、私はエロースではないっていうふうに読んでみると、11章の意味がさらによく分かってくるんじゃないでしょうか。11章の8節に、ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。ここにアドーマっていう言葉が出てきます。アドーマとセボイムっていう2つの地名が出てきますけれども、これはかつてソドモとゴモラが滅ぼされた時に、その周辺にあった町で、それも滅ぼされてしまったっていうことをここで告げているんですね。罪に加担していると、そこに近くにいると、お前たちも滅ぼされてしまうよ、というふうに警告しております。8節の後半の方に、私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。そして9節に、私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない、と言いました。なぜどうするんでしょうか。それは私は神であって人間ではないからです。私はアガペーであってエロースではないからなんですね。私たちは忍耐を持つことはできませんですけれども、とっくにサジを投げて神様のように忍耐を持って見回ることはできません。むしろ私たちは聖書の御言葉を使っても神の国とその義を求めない者はこんなようにみんな死んでしまうんだぞって言って神様の言葉を持っていってむしろ裁く方に待ってしまいます。でも神様はどこまでも私たちを救わんとして望んでいることがわかります。第一ヨハネの4章の8節に神は愛なりっていう一言で神様の姿を私に教えています。この神は愛なりっていう言葉をある人がその裏側の言葉を読みなさいと言いました。神は愛なりの裏側にある言葉は、神は苦しみであると読みなさいと言いました。どうでしょうか皆さん。神は愛である。しかし、その裏側には神は苦しみであるとついているって言うんです。愛と苦しみ。これは分けること本当はできないんですよね。相互が絡み合っているんです。苦しみのない愛っていうのはありえない。神は愛をもってすべてのことを与えた、教えた、助けた、腕を支えた、首輝を取り去った、身をかがめて食べさせた、と最初の方にありましたけれども、しかし私たち人間は逆に神の御業と逆方向へ行ってしまう。神が一番嫌うこと、バール。そっちの方に加速して行ってしまっていきました。しかし、神はイスラエルを諦めてません。捨てきれないんです。だから苦しむんです。 アガペの愛を持っている人でなければ、もう切り離して十分にやってしまうということです。でも神様はアガペなる愛だからこそ苦しむんですね。だから神は愛なりの裏側には、神は苦しみであるっていう言葉をつけなさいっていう言葉が当たっているように思います。例えば私たちの日常の中において自分の伴侶が姦淫の罪を犯したとしましょう。人間と神様の対処は違ってきます。まず人は苦しみます。神もそれは苦しみます。苦しむっていう段階は同じです。そして私たち人間はどうするかっていうと相手を捨てます。相手を捨てるんです。そしてそれは自分を守るためです。だから人間の愛っていうのは十字架なしの復活を求めてるってことです。十字架なしの苦しみ。いいとこばっかり。そしていいとこがなくなるようであるならばこれは捨ててしまうってことですね。しかし神様の方はどうだろうか。人間がバールと姦淫していく。とても苦しみます。しかし相手を捨てない。じゃなくて自分自身を捨ててしまう。相手の罪っていうのを自分が引き受けて自分自身を捨ててしまう。殺してしまう。十字架にですね。そしてやっと復活の命を与えて、そして相手が喜ぶのを見て自分がまたそこにいて報酬としての喜び、そういったものを命を得ていくっていうですね、このこと。人間は苦しむ、相手を捨てる、自分を守る、十字架なしの復活を求めていく。神様の方は、イエス様の方は苦しむ、そして相手を捨てることはできない。結局は自分自身が相手の罪を引き受けて苦しんで十字架へ行く。そして相手を生かすことによって自分もまた喜んでいく。これをやっていくのが神様の愛。私は神であり人間ではないっていうことの意味がここに凝縮されております。では果たしていろんな苦しみを持って生きていくのはなぜなんだろうか。知識不足だろうか、教育が悪かったんでしょうか、あるいは自分自身の努力不足だったのか、親が悪かったのか、社会が問題が起こったのか、いろいろ考えられますけれども、決してそうではありませんね。パウロは私たちに原因をはっきりと書いてあります。もし私が望まないことをしているとすれば、誰でも罪を犯したいと思ってやってるわけはないんですね。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。なんか非常にこう無責任なようなですね、責任転嫁しているような、なんか都合のような言葉で、どっかで物を盗んで咎められたら、いや、私じゃありません。罪なんですよ。なんてですね、そんなことは通じないと思いますけれども、そんなふうにも聞こえなくはありません。でも本当にそうなんですね。パウロはやっぱりそこを考えて、それを変えない限り、私たちはどんなに教育を受けようとも、努力を重ねようとも、家族の問題が整ったとしても、やっぱりそれは問題、人生は解決していくことはできません。すなわち、神から離れているそのもの、存在、私がどこにいるか、罪っていうのは的外れ。神様に的が外れてる。ずれてる。人間の愛と義っていうのはとても半端なものなんですね。旧約聖書の中にダビデの三男にアブサロームっていうのがおりました。そしてアブサロームが反逆して逃げていくストーリーを思い出してくださるといいんですけれども、どうしてそういうふうになってきたかっていうと、アブサロムにはタマルっていう妹がいたんですね。ところが、アムノンっていう義理のお兄さんみたいなのがいて、その義理のお兄さんのアムノンがアブサロムの妹のタマルを追いかけ回すんです。そしてやがて強引に姦淫の罪っていうか、タマルを犯してしまうんですね。 それに怒ったアブサロムはアムノを殺していくんです。そうしたらさすがにダビデ親ですから黙ってる子はいきません。アムノを遠くに退けて、孤独の中に、そういうふうに退けていきました。そしてやがてアブサロムのことをある人がかわいそうだから元に戻した方がいいんじゃないかっていう将軍の言うことを聞いて、ダビデはアブサロムを元に戻しました。そうしたら今度はアブサロムは今で恨みはつらつがあって、そして兵隊たちを集めて、そしてダビデを追い出すんですね。そして自分自身が王となるということを企てました。それに対してダビデも黙っていることができずに、やがて自分ところの兵隊たちを集めて、これは列王記上の18章になりますけれども、ダビデとアブサロムの軍隊が戦っていく。そしてダビデの方が勝っていく。そしてアブサロムが逃げる途中に大きな木の枝に首のところを引っ掛けてしまって宙吊りになるんですね。そしてそれを見たヨアブっていう将軍はこれをですね、殺していくんです。殺していく。そういったことが起こりました。そうして、サムエル記の19章、サムエル記下ですね、下の19章になりますけれども、19章に、そのことの報告を聞いたときに、ダビデは身を震わせ、城門の上の部屋に登って泣いた。彼は登りながらこう言った。私の息子アブサロムよ。私の息子アブサロムよ。私がお前に代わって死ねばよかった。アブサロム、私の息子よ。って言ってですね、アブサロムのことこういうふうにすごく嘆くんですね。そしたらカチンと来たのが将軍の、このアブサロムと戦って勝利してきたヨアブっていう将軍でした。そのヨアブが今度はその姿を見て、次のように言いました。7節に。あなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるのですか?と言いました。確かに親だから自分の息子が死んだっていうことは悲しいことであるけれども、でもアブサルムが何をしたかっていうことは知ってたはずです。でも、ここに逆転してしまっている姿を見ます。ダビデは身を震わせて泣いた。私の息子、アブサロムと泣いた。ヨアブ、今度はダビデを非難しますね。あなたを憎まれる者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるのですか?と言った。ダビデは息子を愛したんです。しかし、義がないんです。正しさがない愛なんですね。裁きと怒りがない。ところが今度はヨアブの方。ヨアブの方はっていうと、今度は義、怒りと裁きを優先してしまう。正しいか正しくないかっていうことは優先で、愛、相手を生かそうとか、そんな思いは全然ない。ダビデは義を無視して、ヨアブは愛を無視していってしまった。私たち人間の愛っていうのは、まさに、人間の愛と義っていうのはこのようなものではないでしょうか。では神様がなすことは何だろうか。愛するっていうことは苦しむことだって言いましたね。相手に与えられるもの、罪の値は死ですから、相手の責任を負うっていうことは罪を自分が負うっていうことになります。身代わりに受ける、それは相手でなく自分を裁いていかなければならなくなっててしまうんです。そうですね。イザヤ書の53章、開ける方、開いてみてください。イザヤ書の53章。ここにイエス様の十字架上のイエス様の姿を克明に書いてあります。新教訳聖書ですと1149ページになります。イザヤ書53章。とびとび読みましょう。3節に、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。5節、神が差し貫かれたのは、イエス様が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは、私たちの咎のためであった。 彼の受けた懲らしめによって私に平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。さらに、9節に。彼は素法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。さらに実節に、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。すなわち、父なる神様に打たれたんですよね、彼は。神が神を裁いたという出来事。だから、ここに本当に神様の愛っていうのが明確にわかります。子供の話す話の中に、老婆の手っていうのがあるんですね。これはですね、実はドイツで本当に起こった出来事なんです。日本風にちょっとアレンジしてあるんだと思うんですけれども、孫が盗みに盗みを重ねてどうしもならない孫がいたんです。そして祖母であるこのおばあちゃんであるその人は孫を連れてきて叱るんです。そしてこんなことをするとね、お前の手はね、焼かれてしまえよって言って子供の手をギュッと握って、日本風に言えば火箸。まあ火をね、こういうふうにかき混ぜるようなものだと思うんですが、それで子供の手を掴んで、これから焼き滅ぼすからって言って、ジャーッとやった。それは子供の手を握ってる自分の手を焼いたんですよね。まさに、これはイエス様の十字架っていうのは、まさにこの老婆の手、神の愛の手、愛するイコール苦しむ。そしてその苦しみを自分が受け取る。それを私たちのためにしてくださったのが十字架でありました。戻りますけれども。ではなぜ神様はアッスリアに行くのをとどめなかったんだろうか。と思います。第一テモテの4章の5節6節にこんな言葉があります。肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。ですから私たちの痛み苦しみって神様だから何でも止められるじゃないかと思う。なぜ神様止めてくれないんだっていうふうにつぶやきたくなる時ありますけれども、そこで止めて人間の問題を本当に解決するかっていうと解決しないんですよね。そうではなくて、むしろその痛み苦しみっていうのを通すことによって初めて私たちは自分の姿に気がついて、そして神様の方にやってくることができます。実節に、獅子のように吠える主に彼らは従う。獅子のように吠える、私の罪を指摘して訴えていく。獅子のように吠えてくれなければ私たちは従おうともしないで、いよいよ思い上がって罪の中を歩んでいくだけのものになってしまいます。主がその声を上げるとき、この声っていうのはですね、何も愛の声とは限りません。厳しい裁きの声かもしれません。その子らは海の彼方から恐れつつやってくる。彼らは恐れつつ飛んでくる。小鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から、私は彼らを各々の家に住まわせると主は言われる。そうです。神様の目的はご自分の家に住まわせることです。永遠の御国、天国に私たちの魂を導き入れて住まわせること。このために神様はありとあらゆることをします。その中で一番大切なことは私たちの罪を除くってことでした。アーメン。十字架の主に感謝しましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ホセアを通して、私たちにイスラエルの姿を通して語ってくださいましたことを感謝いたします。神は愛であり、そして苦しみであるということ、愛するということの裏側に苦しみが伴っていること、そのことを教えてくださったことを感謝いたします。イエス様の十字架こそ本当の愛でした。なぜならば、その裏側に苦しみが伴っておりました。イエス様が私たちの罪のために死んでくださったこと、どれだけ大きく深く尊いことであるか、私たちにはまだわかりません。さらにさらにしよう、御霊なる神様が私たちにそのことの意味をさらに深く、これからも教えてくださいますようにお願いいたします。 イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。